マタイ25:1-13のうち1-2だけお読みします。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。賢い娘たちと愚かな娘たちの例え話でありますけれども、これは何を教えているんでしょう。何の教えなのか。ある人に言わせれば、それは聖霊に満たされるべきだということを教えているのだというわけですね。だって愚かな娘たちは油を切らしていたんだから、油は聖霊に表されるところ、逆か、聖霊が油に表されているわけでありますから、油を切らしたからこのね、追い出されたんだと。だから聖霊に満たされ続けなければいけないのでありますというふうに教えられることが多いのかもしれません。もちろん聖霊は必要ですよ。聖霊は必要なことであり、必要なお方であります。けどですね、そんなことを言うべき場面かっていうことなんですよ。というのは、この25章はですね、章が変わっているとはいえですよ、この25章はまだ世の終わりについての教え、その続きなんですよ。まだそれは全然変わってないんです。ずっと24章からずっと世の終わりについての教えが語られている、その続きです。メインテーマは世の終わりなんです。この箇所もね。ですから、この今日の箇所の結論が13節ですけども、こう言われています。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからですね。その日その時、つまり再臨、世の終わりの時、それを知らないんだからと話はまとまっているわけですよ。で、再臨はいつなのかがわからないというのは何度もお話ししていることなんですけれども、それがいつだかわからないんだから、結論としてですよ、イエス様なんておっしゃっているか、だから聖霊に満たされていなさいとは言ってないわけですよね、結論として。再臨がいつかはわからないんだから、だからどうしろっておっしゃってるかって言ったら、目を覚ましていなさいなんですね。それを言ってるわけですよ、ここはね。で、繰り返しますけども、聖霊はいらないと言ってるんじゃないんですよ。必要です。しかしそれでもここはですね、聖霊についての教えではありません。では何についての教えなのかですよね。エルサレム崩壊についてはもうすでに語られていますし、世の終わりまでの大まかな流れというのもすでにお話ししておられますよね。じゃあ何でしょうかっていうことですが、ヒントはですね、24章の42節に戻ってみてください。24章の42節を読みします。だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。25章の13節とほぼ全くと言っていいぐらい一緒ですよね。同じことをすでに語られていたんですよ。で、この24章の時はどんな話であったかって言ったら、再臨がいつなのかはわからないんだから、だからっていつかわからないんだからっていう話ですよ。で、その点25章はキリストの再臨であるところの花婿が来るのが遅れたと、微妙な違いはありますけども、要はですね、花婿である再臨のキリストがいつ来るのかわからないっていう同じシチュエーションの話なんですよ。だから結論も一緒です。24章の 42節だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。これ結論でしょ、この部分のね。で今日の箇所25章の結論、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからです。同じ結論ということは同じことを教えているってことですよ。何でしょう、24章でお話しした通りなんですけども、この25章でもイエス様が教えたいのは再臨に備えてどうするべきかということ。再臨に備えてのその心構え、あるいは再臨に備えての信仰の在り方、再臨に備えての注意すべきこと、そのようなことが教えられているということになるんです。ですから聖霊と無関係というわけではないんですけれども、だからといって聖霊に満たされていればいいんだというわけではないわけですよ。油を切らすなという話をしたいわけじゃないんですよ。あくまでも再臨に備えての注意事項、心構え、信仰の在り方、どうするべきかということです。そこで私が気になるのはですね、25章の5節なんですけども、花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。花婿が遅れたという設定の元で語られている例え話ですね。なぜそんな設定なんでしょう。花婿が遅れる設定で話してるんですよ。でイエス様は黙示録でですね、見よ私はすぐに来ると何度もおっしゃっていたわけなんですけれども、で弟子たちもそうだそうだ、イエス様すぐ帰ってこられるんだって考えてたみたいですよね。これ2週間前に少し話したかもしれませんけどね。ところがすぐどころか2000年経とうとしてるじゃないかと。なぜそんな遅れてるんだと。それは、定説としてはですよ、神様の憐れみのゆえに再臨を遅らせて一人でも多くの人が救われるのを望んでおられるんだ、だから神様は待っておられるんだって、それが定説。しかし2週間前お話ししましたように、だったら再臨伸ばせば伸ばすほど滅びる人の人数が増えていくんじゃないんですかと、ね、だって聖書は全員が救われるとか大リバイバルが終わりの時に来るとか言ってないわけですから、としたら救われる人は少ないのですかという質問に対して主は否定しなかったとすれば、まあそうですね、1年で地球の人口がどうなっていくのか詳しくは知りませんけど、例えば1億人が、そうだな、どうなんでしょうね、 10年で1億人生まれるとしましょう。仮にですよ、仮の話でね、10年で1億人生まれるとしたら、この10年伸ばすことによって1億人のうちの9990万人ぐらいは滅びるっていうことになったら、いやいや、じゃあそんなに滅びる人増やさなくてここで再臨でいいじゃないんですかってことなんですよね。だから2000年も再臨が伸びて世界が存続したがゆえに生まれているのが私たちですよ。この日本の人口を考えてみてください。2000年再臨が来なかったから日本の人口増えました。そのうちのクリスチャン何人ですかって。ほとんどの日本人は滅びるってことになってしまうんだったら、ね、早く、もっと早く再臨してくれてたら、その人たち生まれないで済んだわけですよ、ね、ユダに対してイエス様もおっしゃったように、こんな人は生まれない方が良かったって。いや、それでも生まれた方がいいんだっていう考えもあるかもしれませんけど、生まれたはいいものの滅びることがほぼ確定、確率高いんだったら、むしろ生まれた方が良かったのか悪かったのかってね、 だから私が言いたいのはですね、イエス様は再臨を遅らせたんじゃなくって、初めからすぐに来るつもりなんかなかったんじゃないかと。それがこの例え話の設定にも表されていると思うんですよ。花婿が来るのが遅れたって、すぐ来るつもりじゃなかったって、イエス様はね。だからすぐに来るというのは、そのすぐっていうのはたちまちだと新共同訳では翻訳されているわけですよね。たちまち、つまりじわじわとではなくって、一気にその時が来たらですよ、再臨の時、世の終わりの時が来たら一気にそれは、進んでいくんだと。例えばエレベーターを想像してみてください。高い建物のエレベーターをですよ、1階から呼び出すわけじゃないですか。そしたら45階に止まっているエレベーターがね、降りてくるわけでしょ。それがですね、45階もあるのに1階ずつ確定で降りてくる。あ、44階、43階、なかなか来ないな、42階、遅いな、早く一気に来ないかなって、ね、そうやってじわじわじわと、再臨が来るんじゃなくて、一気に45階から1階まで一気に直通で来るんだって。だってそうでないとですよ、再臨始まってね、じわじわとイエス様降りてきたらね、ちょっと3メートル下がったかなって、3メーター50まで来たね、これで3日かかってますからね。ずっと空中でじわじわじわ、いや一気に降りてくるんですよ、一気に。たちまちです。ですからその時になってはっと気づいても、もう手遅れ、すべてがあっという間に済んでしまう。その後地獄で泣いて歯ぎしりするんだと。ですから問題はですね、イエス様はなぜ早く来るつもりにしなかったのか、なぜ遅れて来ようと思ったのか、ね、早い方がいいんじゃないですか。さっきのエレベーターの話でもね、各駅停車で降りてくるよりも、ね、一気に、急行で特急で降りてきたらいいと思うんですけど。でこの例えではどれだけ遅かったかって言ったら、夜中になってと6節に書いてますよね。夜中になった、そりゃ眠くなるの当然ですよ、ね、責められないですよ。で結果、愚かな5人の娘たちは哀れ、取り残されて歯ぎしりする。なんでか、寝てたのが悪いんですか。だから目を覚ましていなさいっていうことなんでしょうか。そうじゃないですよね。寝てたのは愚かな5人も賢い5人も同じ、10人全員寝てたんですよ。だってそう書いてありますもん、5節に、花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めたって、皆ですよ。そして7節も、娘たちは皆起きて自分の灯しをよってね、全員なんです、寝てたのは。じゃあ賢いと言われる5人の娘たちはなぜセーフだったんでしょう。目を覚ましてなかったのにですよ。この賢い5人は夜中になっても起きてたっていうんだったら話は分かります。でもそうじゃない、一緒に寝てたんです。だからですね、これは眠るなっていう話じゃないわけですよ。目を覚ましていなさいという結論、それはどういう意味か、気づいていなさいっていう意味です。例えば悪いことをしている子供にですね、言うわけですよ、学校の先生か親か誰でもいいんですけど、目を覚ませってね。それどういう意味ですかって、寝てるんですか、違うって、お前が今やってることどういうことなのか気がつかないとダメだぞと、目を覚ませって、自分が何をやってるか分かってるのかっていう意味ですよ。目を覚ませっていうのはね、気がつけと。だったら私たちはイエス様に目を覚ませって言われてるとしたら、何に気がつかなきゃいけないのかですよ。 ね、8節見てください。8節、ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った、油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです。油が足りない、油、やっぱり聖霊の満たしでしょうか。足りないって、威厳の祈りで満たされるべきでしょうか。油、聖霊を求めるべきでしょうか。そういう意味でしょうか。でもこの確かに油、この5人の娘たちは油が足りないっていうのはちょっと落ち度ではありますけども、しかし10節、そこで買いに行くと、その間に花婿が来た、用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に毛糸が締められた、その後で他の娘たちも来て、ご主人様ご主人様と言ったとね。油が足りないから買いに行ったんですよ、求めたんです、聖霊をね、聖霊だとしてですよ、聖霊を求めたとしましょう。そして買いに行ってそれを手に入れて、そして帰ってきたわけですよ、戻ってきたわけですよ。じゃあ、お、よしよし、えらいえらい、ちゃんと油手に入れたか、うん、なかなか褒めて使わす、どうぞ入ってくださいって、すりゃいいものを知らんって言うんです、ね、拒否されるんです。なぜダメなんでしょう。油を求めて手に入れたんですよ、油がないっていうことに気づいたからね。これをあの教会に当てはめて考えると、最初からペンテコステ信仰を持ってなかったらダメっていうことになっちゃいますよね。最初油、聖霊知らない、だけど途中から聖霊のことを知って教えられて、聖霊を求めて聖霊のバプテスマを受けました、聖霊に満たされることを喜びとするようになりました、途中からペンテコステ的な信仰になりました、じゃあダメだってことになっちゃうわけですよ、ね、この話、そういうふうにこの重ね合わせることはできると思いますよ。油がない、ね、油必要だ、それでそれを求めて手に入れて戻ってきた、だけど拒否されたって。初めて行った教会がペンテコステじゃなかったばっかりに神様に拒否される、それでいいんですか。おかしいですよね、それはおかしい。何しろ聖霊のバプテスマを受けているか受けてないかは救いには関係がないことですからね。それは別問題ですよ。キリストを信じて悔い改めたら救われるのであって、聖霊のバプテスマを受けたら救われるんじゃないですから。そんな暴言をですね、昔の、ペンテコステ教会ではしてたらしいですけども、今そんなことしたらダメですよね。ですから聖霊に満たされることの必要性を教えているのだという主張はここでは無理があるんですよ。それは無理です。ポイントは12節、しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。神様からあなたを知らないと言われる人、どんな人なんでしょう。神様が、イエス様がね、あなたのことを私は知らないって、そんなことを言われてしまうのはどんな人かって言ったら、それはですね、一つには7章、マタイの7章23節を見てください。マタイ7章の23節、よろしいですか。マタイの7章の23節お読みします。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。神様からあなたを知らないと言われる人、ここでは不法をなす者だと されているわけですね。不法とは何かって言ったら、この箇所の場合はですね、それは神様の御心を行わない、それを不法と呼んでいるわけですよね。だからそれはですね、21節からを読み改めて、あえて改めて読みますね。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですって、ここに明らかにされてるわけですよね。主よ主よっていう人がみんな天国じゃないって、神の御心を行うものが御国に入るんです。で、それでですね、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしって、その時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない不法をなす者どもと、私から離れていけ。不法をなすって、この人たち何したんですかって、泥棒とか強盗とか人殺しとかしたから不法をなすものって言われてるかって、そうじゃないって、イエス様の名によって予言をし、イエス様の名によって悪霊を追い出し、イエス様の名によって奇跡をたくさん行ったって、それに対して、その主張に対して不法をなすものって言われてるんですよ。じゃあ何が不法じゃないのかって言ったら、天の父の御心を行う、それが正しいことだって言ってるわけですよね。ですから、この神の御心を行わないというのは致命的な問題であるわけですよ。不法だと。で、それがですね、神様からあなたを知らないと言われる人ですよ。致命的な問題を抱えた人ですよ。それと同じぐらい致命的な問題を抱えていたのが5人の愚かな娘たち。神様から知らないって言われてしまうんですよ。どんな致命的な問題であったか、それがですね、25章の7節8節を見てください。25章の7、8です。よろしいですか。25章の7、8お読みします。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです。ここですね、致命的な問題がある。何か、それはですね、愚かな5人の娘たちは灯火を整えてなかったんですよ。灯火を整えきれなかったんですよ。整えようとはしたんですけども、整うことを完成させられなかったんです。なんでかって、油が足りなかったからですね。一つにはね、灯火を整えるためには油は必要ですよ、絶対ね。だから聖霊は無関係だということではありません。聖霊も必要ですけど、油だけあってもランプが整ってなかったらダメなんですよ。ランプ、ね、いやいや、油に火つければいいじゃんって、いやいやいやいや、ランプというものがあって、このランプの芯があって、その芯が油に浸ってて、そして油をちょびちょびと芯が吸い上げて、その芯の先に灯火が灯るわけですよね。それはランプ。そのランプが整ってない、つまり例えばその芯がね、油を吸収するべき芯がもう焼けてしまって、油を吸い取れない、吸い上げられないとかね、そういう状態だったら、いくら油が豊かにあっても灯火は灯せない。だから灯火を整えてなかったという問題、それは油が足りないのも一つ、あとはランプがちゃんと整えられてなかったっていうこと。この一層のこと、油に火つけちゃえなんてことやったら、それは灯火じゃないですからね。油が一気にブワッと燃えるわけでしょ。それ火事です、火事。 灯火じゃないもん、それ。だからこの油が精霊だとしたら、その精霊をコントロールする術を持たなきゃ、油さえ満たされてればいいんだ、精霊に満たされてりゃいいんだって、精霊に火をつけようって、ブワーって火事、大惨事ですよ。それが今の、第三の波とかカリスマ派とかに現れているわけでね、精霊精霊って、精霊に火をつけろって言って燃やしまくって、神社油巻き事件とか起こしてね、無法地帯になっちゃう。ですから灯火を整えるということ、油だけいっぱいあればいいんじゃなくって、その精霊を表すところの油、精霊をですね、吸収しながら吸い上げて灯火の先へと導いていく、コントロールする術、そして灯火が完成するランプが必要。まあ、なんていうんですかね、体験的にも神学的にもそういうものは必要なことなのであって、体験主義ではいけないわけですよ。ですからそのようなわけでですね、再臨に備えて整えるべきは何か、灯火です。よろしいですか皆さん、この25章の最初の箇所、賢い娘と愚かな娘たちの物語、これは世の終わりについての教えですから、世の終わり、再臨に備えてどうあるべきか、どのような信仰の在り方が望ましいのか、注意すべきことは何か、そのようなことが教えられていると最初にお話ししましたでしょ。何か、どのような信仰の在り方が必要か、灯火を整えておくということ。それ灯火というのは油込みですよ、油抜きじゃないですよ、油抜きでは無理です。油とともにランプを整えておかなきゃいけない、それが灯火。そうしますと、この信仰者、私たち信仰者の歩みのための足の灯火は何ですかといえば、それはもちろん御言葉ですよね。詩篇119編にそう書いてあるわけですよ。あなたの御言葉は私の足の灯火ってね。だからその御言葉っていうものもですね、聖霊によって真理へと導かれてかなきゃならないわけであって、だから油とランプはセットでなきゃいけないんですよ。でその御言葉をですね、おろそかにする悪いしもべ頭がいるんですよ、ね、それどこにあったかって言ったら、直前24章の45節から51節ね、しもべの面倒を任されたしもべ頭がいる、きちんと食事を与えなきゃいけないのに食事を与えるどころか、苦しめているってね、これ前回先週ですよね、お話したのね、いつもメニュー一緒、チキンだってね、それもべちゃっとした見た目の悪いチキンって、きちんとチキン、キッチンできちんとチキン作ってるのかっていうようなね。ですからそれ何のことかって言ったら、偽預言者、悪い羊飼い、偽教師たちのことですよ。信徒を食い物にする悪い羊飼い、彼らハゲタカは死体に集まってくると、ね、だから私たちはそういうハゲタカを寄せつけないように、御言葉の灯火を整えておかなきゃいけないわけなんです。それを教えるために25章始まってるんですよ。そこでって、天の御国は例えて言えばって、この5人の娘、愚かな5人と賢い5人のようだって、どこが違うのかって言ったら、灯火を整えてたか整えてなかったかの違い。なんで整えなきゃいけないのか、私たちの足の灯火は御言葉。その御言葉を間違って教える、このねじ曲げて教える、そういう悪いしもべ頭がいるんだから、だからそこでって、それを語ってる教えですよ。 ですから結論、目を覚ましていなさい、すなわち真理に気づいていなさいということなんです。真理に気づいていなさい、そうでないと最後の時に取り返しのつかないことになるから、それがこの例えです。そういうわけですから、私たちはですね、再臨に備えていよいよ真理を求めて御言葉の灯火を整えてまいりましょう、お祈りします。